はい、ということでお便り会でございます、
はい。
今日もいろいろいただいておりますので順番に読ませていただきます。
はい、お願いします。そりゃそうだろうと、順番だろう、同時に読むことできねえだろう。何言ってんだ、疲れてんのか、一回休むか、入ってこい。
これ
甘いもん食え、
これだな、はい、
お味噌回ってないぞ、
はい。はい、都市ボーイズ、
はい、
林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネーム、高橋と申します。
高橋さん、おはようございます。
以前、YouTube の放送で、前世や生まれ変わりなどの話を募集していたと思いますので、
はい、
私の家系代々伝わる不思議な話がありますので、お便りさせていただきます。
ほう。
私の母方の祖母が幼い時にあった昔の話になります。
うん、
昔、祖母は100人くらいの小さな集落に住んでいたらしく、
うん、
また地形から農作が育ちにくい環境から食料不足となり、うん、栄養失調で亡くなる子供もいたそうです。かなり厳しい環境だね。
祖母レベルで
100人の集落、
祖母レベルでそんな食料がないとこってすごいですね。
津山ってどれくらい？
いや、バカにすんな。津山は何万人おるわ。
100人ぐらい。
何万人もおる
わ。何万人もいるか。
地区で分けたら、
うん、
僕の住んでる、ほんまの田舎のとこ行ったら2、300人。
まあでもそれより小さいってことよね。
相当よ。
相当よね。
うん、
で、栄養失調で亡くなるってすごいね。
おばあちゃんのね、年代じゃね。
亡くなる子供いたそうです、
うん、
そのため村人が食料をみんなで分け与えて日々生き延びていた厳しい生活をしていたようでしたと、
うん、
その村では不思議な習わしがあり、
うん、
足の裏に米粒ほどの大きさの入れ墨を入れることで、
うん、
幸運を踏みつけて逃さないということを信じて村人は進んで入れ墨をしていたそうですと。
面白い。
しかし貧しい村人が行う入れ墨は不潔で、
うん、
足の裏が運で亡くなる人もいたそうでした。
でしょうね。
祖母の母も入れ墨を入れていたそうでしたが、村長から当時幼い祖母にも入れ墨を入れるように命令が下ったそうです、
うん、
ですが痛い思いをさせたくないという母の優しさから毎日足の裏に墨を塗ってごまかしていたそうでした、うんうん、現在私と母の妹、私の子、次女の右足の裏にほくろがあります、
うん、
まさに祖母が昔にあった習わしである入れ墨の場所に位置しています。
うん、
以前林瀬藩より YouTube で前世の話に少し似ているなと思いお便りとさせていただきましたと。
舞妓さん？
俺の読み間違いじゃないから、
舞妓さんの方、
マジで林瀬藩って書いてあるから
顔真っ白に塗ってる方、うん、
これは僕だから尊重した間違いじゃなくてやってると踏んでるんで、
はいはいはい、そういうことですね。ヒントをくれてるんだ、私はこういう人間ですと。
まだ続きあるんだね。
あ、なんだよ、すいません。
私は前世の記憶はありませんが、
うん、
ほくろが生まれ変わりの名残なのかなと勝手に感じてしまいましたと、また外れの話だったら申し訳ございません。また長文失礼しました。都市ボーイズさん応援してます
ということ
でいただきました。高橋さんでございますけども、
うん、
まずすごい特殊な環境と言っていいんじゃないでしょうかね、はい、もう、まあ、時代によるのかもしれないけど、
うん、
でもすごいよね。
高橋藩がね、
うん、
そのいくつかわからないけれども、
うん、
結構年配でないと、
母方の祖母だもんね、
うん、
うんうん、すごいよね。
だってうちのおばあさんでも結構な年配だけど、
うん、
そんな食料なんかとかはなかったんですよ。
まあまあ、そんなにないよ。あ、まあでも米どころとかそういうのがあるのかな、うん、
それはあるかもな。農業がさ、うちは米めちゃくちゃあったんで、ね、うちは田畑はすごく、うん、あったので、田舎は。ただ僕よりもおそらく年上ですよね、
だと思いますけど ね、なんとなく、うん、うん、すごいよね。で、ね、まあ、その集落ならではの、足の裏に入れ墨、
そうそう、
あんまりね、足の裏に入れるって聞いたことないな、
うん、食糧難にな った、
うん、
それをどうにかせんといかんってなって、ほな足の裏にも入れ墨でも入れようかってなってことじゃないですか、
うん、幸運を踏みつけて逃さない、ね、っていうこと。
そこまで追い込まれてたってことよね。神頼みじゃないけど、
ね、うん、
祈らないといけないぐらい、もうお米も、
うん、
なかったっていう
っていうことよね、
うん、
でまあそのなんだ、まあ、その入れ墨がずっと続いてたんだけど、
うんうん
まあ、それが、時を経て
そういうこと、ね、
私の家族に同じ場所にほくろが、
うん、
ほくろとしてできているのがなんか名残なんじゃないかなみたいに考えちゃいますねみたいな話、うん、面白いよねこれね、すごいいい話。
それるんですけど、入れ墨を器具がないところってどうやって入れるんですかね。針とか
入れ墨はね、
切りとかで傷つけるの足。
うん、まあ、あのやんなかった、あの学校で
やんない、
あのさ、
どこ、ブラジル、あなた
違う
ファベイラとか
違う、
どういうこと、入れ墨の
学校ボールペンみたいなんで、
うん、
刺すんだよ、
うん、
でそれであのねインクをこう入れると、うん、簡易入れ墨みたいなのできたんだよ確か。
そうなんだ。
そうだからあのすげえ入れ墨の練習みたいなのをやってる不良のやつがいたよ。
うん、
簡単なできるやつで、
ボールペンでグッと、
ボールペンだったかな、なんか針みたいので刺してインクをそこに入れてくみたいなやつ。この人だった
らインクは多分あれだから墨とか、
うん、そうそうそう、
ほう、
だ多分そういうやり方でやるから不潔で、うん、あの
可能、ね、
しちゃって死んじゃったりとかしてるってことだと思うけど ね、
だって、
いや本当そうよ、
ね、
うん、てかよくやったなって思うわ今考えると、
うん、恐ろしい
っすよ、バカじゃねえのあいつら、あれずっと残るからねマジで。
いやわかります、だってあの写真、シャーペンの芯とか、うん、鉛筆の芯とか、僕もう鉛筆グッとされたことあるけど、まあ、残ってるもんね、
うんうん、
黒いの。
そうなんかあのあれとか入れてたニコちゃんマークみたいなやつとか、
すごいな聞いたことないわ、
バカだなと思ってた。
すごっ。
あ、じゃああんまり流行ってなかったわ。俺
ないない、
もう結構
僕ら
みんなやってんのかなと思ってた
わ。
不良たちの間では
ないないない。
あれあったじゃん、根性焼きとかあったじゃん。
あるけど
それ全然違う話じゃん。なんかそういうノリかなと思ってた。
いやないよ。
ないんだ。
根性焼きも見たことないよ俺本物。
あ本当に？
え？ないよ。
根性焼きはでもやってる人いたでしょ。
いやタバコ吸ってる人とか、僕もサッカー部やからサッカー部にやっぱりヤンキーとかがボール蹴らしてくれやとかって来るんですよ。
うん、
で上着とか脱ぐじゃない、いや結構ヤンキーの肌は見てたけど、うん、根性焼きとかなかったよそんな見たことない。
腕とかだよ。
うん、
本当
ない、一回もない。
すごいあれだね、じゃあ品のいいヤンキーだった。
品のいいヤンキーかもしれない、ちゃんと学校来てたしな。
なんで嘘、
うん、
結構ヤンキーの一歩手前ぐらいのやつでもやってたよ、う
ん、いやないな。
うん、そっか、じゃあ土地柄で違うのかな。
違うと思いますね。もううちはもう裏ボタンだけ
です。あと、まあ、時代かもね、
うん、
あの俺らの時代に流行ってたのかもしれない。
そんな 5,6 年で変わる？
いや変わるっていうか、俺らより上でもやってたけどね根性焼き
は。うちのヤンキーはもうあの極戦の、うん、
その時代
髪の毛のピン、本当ほんまやで。
そんな若い、
僕中学生の時ですから極戦って、
うん、
ちょうど同じ年ぐらいなのよ。
そっかそっか、
うん、
それぐらい
そう
あんのか、ジェネレーションギャップが、
う
ん、
極戦の時で誰やったかが髪の毛にピンつけてたんですよ。
分かるわ、やってたやつ
ね。それをみんなやり始めて、うん、ヤンキーじゃないやつはピンを刈られるっていうのをやってた。お前真似してんのかみたいな。
あ、カチューシャとかしてるやつがいたな。
いたいたいたいた、
もう、
うん、
思い出してきたけど、
小池徹平くんかな、まあ、まあいいやってたのかな。
そうそう、小池徹平とかだった気するわ、
うん、そうそうそうそう、そういうの真似してましたよ、うん、男前だったからね彼、
はい、
うん、
というね、ヤンキーの話はまあこれぐらいにして、
はいはいは
い
は
い、次いきます。
面白い話でした、ありがとうございます。
ですね、これもちょっと不思議系かな、はい、いきます。都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥さん、いつも楽しく動画見させていただいています。
ありがとうございます。
メリーと申します。
メリーさん、はい、
メール初めていたします。
ありがとうございます。
私の職場の上司についてなのですが、
はい、
職場で7年前火事を起こしてしまい、
うん、
その上司は大やけどをしてしまい、それから職場には来れなくなりました。
そんなお怪我、
来れなくなってしまいましたが、私は連絡を取っていました。ところが 2,3 年ほど前にその上司のお兄さんのもとに本人から、今〇〇で自転車で転んで動けなくなってしまったから来てほしいと連絡が来て、そこに行ってみると姿も自転車もなかったそうです。
なんじゃそれ。
自宅にも行ってみるとやっぱりいなかったそうです。そして今現在も行方不明です。
ちょっとちょっと
ちょっとって何
待ってお兄さん、
なんでだよまだありますから。
8.6 秒バズーカ出しちゃいました、
その日私のところにも社長から知ってるかと連絡があったので、うん、知りませんと言い、すぐに本人に連絡してみましたが、
うん、
電話は電源は入っているけど全く出ない、 LINE も既読もつきません、
うん、
その上司は不思議な感じの人で、宇宙ってどう思う、好きと言ってきたり、
怖、
絵を描いているんですがどうって聞いてきたり、
うん、
ものすごい感じの絵を描いていました。なので私はふとした瞬間に、自転車で転んだ瞬間かなに別次元に行ってしまい、そちらの世界で心地よくて肌に合ってしまい、そちらの世界で暮らしているのではないかと考えています、
うん、
ずっと疑問に思っていて何人かに言ってみたのですが、相手にしてくれる人はほとんどいないので、都市ボーイズさんたちにちょっと言ってみましたということでいただきました、う
ん、これはもう相手にはしません、
いや
でもすごい話ですね、
面白いですよ、
うん、
何これでも、どういう
拉致とか
なんていうかな
その山を遭難したとかじゃなくって、自転車で転んで怪我しちゃったからちょっとあかんから迎え来てよって電話はできてんのに、
できて場所も伝えてて、
ね、
ここだってのも言ってるのに、
だけどいない、
姿も自転車も消えたと。
それおかしな話よね
キャトルってるよねこれ、
うん、キャトってる、
自宅にも帰ってこないわけでしょ、うん、そっからもう一気に、で俺気になってんのは、うん、大やけどしてるっていう話があったでしょ、うん、
会社ごと
燃
やしちゃったやつね、うん、
っていうことは、
うん、
結構体がそんなになんていうの動くのかなと思ったんですよ、
まあ、度合いによるけど、でも会社出られんなるぐらいやから ねそれなりに、うん、重症だったんじゃないかなと思っちゃう。
だからなんかそういうのも考えると、
うん、
なんか急に遠出する感じっていうのも、
うん、
なんか考えられないですよね、不思議よねって思うし、
そこら辺普通に散歩か買い物していた時に転んだと思っちゃう、
うん、
思っちゃう。
であと普段から宇宙ってどう思う、好きって聞いてくる人怖いよね、うん、
怖い、
うん、どうって聞かれてもね、うん、
どうもしないよね、
どうするっていう感じだけど、
うん、
でまあまあこの方の見解では、自転車で転んだ瞬間に別次元に行ってしまったんじゃないかということを、
うん、
まあ転んだ瞬間には俺行ってないと思うんですよ、うん、電話してるから、ね、でその後だよね、
うん、
何かがあって、まあ結果マジで行方不明なんでしょ、
うん、
何の可能性あると思うこれ。
転んでて、だから
電車でやけどしてる人でしょ、しかも
転んで、
うん、
なんだろうな、
なんかそのまあ、やっぱり俺こういう行方不明系すぐ思い浮かんじゃうのがさ、やっぱ拉致系なの
よ、悪
い人たちに捕まったっていう話を考えちゃうんだけど、あんまり使い勝手悪いんじゃないかなと思ったのよ、
健康じゃないから
だし、年も結構いってそうじゃん、上司だから。
そうですね、
そんな人を拉致してどうすんだろうっていうことを考えちゃうから、あんまりメリットを感じないのよね、拉致する側で考えると。
確かに拉致する側で考えるとね、
うん、だからこれは不思議だな、うん、本当になんか宇宙系っぽい気してきちゃうね、こういうのは。
なんかね、深夜のドキュメンタリーで見たんですけど、
うん、
樹海、
うん、
にカメラセットして、
うん、
でそれで亡くなろうとしてる人がね、カメラに映るや否やスタッフさんがふーっと寄っていって、何してるんですか、何をする気なんですかみたいな、
うん、
聞くっていうのがあってね、
うん、
結構前に、
うん、
でその中で結構な怪我をしている人がいたんですよ、
うん、
でその方が樹海で首くくろうとかなんか命絶とうとしてた理由っていうのが、
うん、
ずっと怪我のこととかをみんなに気使われるのがきつすぎるみたいな、
うんうんうん、
辛いみたいな、うんうん、家の中でもう腫れ物に触るみたいにみんなが
気使いすぎてる感じ、
ね、気使いすぎてて辛すぎて、俺がいなかったらこの家ってもっといろんなことできるし、引っ越すこともできるし、なんたらかんたらかんたらできるんだろうなと思うと、
うん、
みんなの可能性を絶ってるような気がするんだよねって言って、うん、命絶とうとしてる人がいたんですよ、
うんうん、
だから 言いたくはないけど周りの人に気使わせないとかそういうことさせないために、
うん、
もしかして自分からどっかね、
うん、
行くくらましたみたいなことも一個可能性の一つとしてあるかもしれないですよね。
まあまあ可能性としてはあるかもね。
可能性一つとしてね、うん、本当にね。
ただまあ助けを求めてるけどね一回、うん、だそこが不思議よ ね、 そこに行き着くかな。
だからその宇宙好きとかって聞いてる時点でちょっとやっぱりファンシーな方やから一回電話入れといていなくなった方が誰かがパラレルワールドに行ってよろしくやってるって思ってくれるんじゃないかって思ってるとかね。
ものすごい都合よくこう進めてくね話
を。分からないね、宇宙好きって言ってるから。
うーん、
いや分かんないけど、でも未だに行方不明ってすごいよ
ね。えなかなかまあまああるんだけど、行方不明者多いんだけど、まあね、けどまあ大人でね、しかもその大体あれなのよ、年寄りとかで、
うん、
っていうのは多いんだけど、
うん、
あの認知症の人とかね、
うん、なんか若い子よね、あとね、
そう、まあちょっとこれは不思議だし、うん、解決はできなさそうですね、
僕らではね、
うん、
いや、
まあでも宇宙説も俺全然なんか真実味あると思うよ、
うん、
この状況なら、
うん、
はいっていう感じですかね、はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております、今ムーと申します。
ありがとうございます。
今ムーかな、うん、オカルトな話かは不明ですが、
うん、
ぜひお伝えしたくメールさせていただきます、
はい、
これは今から15年くらい前、私が20歳くらいの時の話です。当時付き合っていた彼女が廃墟好きで、よく廃墟の写真が載っているサイトを見せられたりしておりました、
うん、
私自身は特に興味はなかったのですが、まあ趣向は人それぞれだと思い、
うん、
話に付き合っていました。そんなある日、彼女がバブルな雰囲気の残るカリブの海賊という今にも潰れそうな古いラブホの外観などを見に行きたいと言ってきたので行くことになりました。
うん、
現場に着くといかにもな古い感じのレンガ調の外壁、ところどころ外壁が剥がれており、ホテルの表には色が剥がれて朽ち果てそうな謎の海賊と船、
うん、
があり、コンセプトがよくわからない感じのホテルでした。幽々白書の四次元屋敷を見た時のような感じ、とりあえず
分かりやすい
外観の写真を撮り終わりかなと思いましたが、特に受付とかないホテルなので、
うん、
勝手に中も見てみようと彼女、
はい、
仕方なくロビーに入り、すぐ階段で2階へ、2階からが客室となっており、赤黒い絨毯の床が何とも気持ち悪い、
うん、
中央にエレベーターホールがあり、ホールの前には大きなステンドグラスの壁があり、外からの光がうっすら差し込んでくるといった何とも異様な雰囲気でした。その場で彼女が写真を何枚か撮った時、客室から清掃の掃除機の音が聞こえてきたので、慌てて1階に降りていき、ホテルを後にしました、
うん、
特に何もなかったのですが、ただただ気持ちが悪い感じがして、こんなとこでやるやつの気が知れないなどと話し、その日は解散。後日撮った写真を自称霊感があるという彼女の友達に見せたところ、外から撮った窓に目っぽいのが写っていたり、
うん、
その他の写真にもオーブっぽいものが写っているとのことでした、
うんうん、
実際見ましたが、それっぽい気がする程度でした、
うん、
ここまでは半信半疑な私でしたが、最後のエレベーターホールの写真について彼女の友人が放った言葉で確信しました、
うん、
彼女の友達曰く、エレベーターホールの写真には子供の霊と今にも死にそうなおじいさんの霊が写っている、
うん、
とのこと。霊感がない人には見えないらしいのですが、以下心の声、
うん、
いや今にも死にそうなおじいさんの霊って、え、死んでないの、こいつ嘘言ってない疑問と笑いをぐっとこらえ、その場は終了しました、はいはい、果たして今にも死にそうなおじいさんの霊とは何なのでしょうか、
うん、
ご意見いただければ幸いです。
そこ
今後も配信楽しみにしております、うん、PS 今回のような 40% クオリティの話はたくさんありますが、多分林さんに罵倒されるのでやめといた方がいいですよね。
罵倒なんてしないですよ
っていう風にいただいております、
はい、
今ムーさんね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあ、 まあ、簡単に言うと心霊スポットみたいな廃墟に行って、
うん、
写真撮ったら、まあ、霊感のある人に見せたところいろいろ写っていると、
うん、
でその中に出てきたエレベーターホールの写真で子供の霊と今にも死にそうなおじいさんの霊が写っていると、うん、死にそうなおじいさんの霊って何なんっていうことなんですよ、
うんうん、
これどういう風に捉えてんのかな、死にそうなおじいさんの霊っていうのは、うん、
だから
見た目の話ってことだよね。
ついてゼハゼハ言ってるみたいな、
あの
咳込んでるおじいさんみたいなこと、
もうだから一息で消えそうな感じの、
うん、砂でできたような
おじいさん、ね、おじいさんってことなのかな、うん、その状態で霊として出るってこともまああるのかな。
写真だって写ったりしますよ、おじいさん、
うん、
死にそうなかどうかはちょっと僕は分かんないけど、
死にそうってどういうことかってことなのかな、
うん、ね、
でも見た目で判断すんなら分からなくもないよね、
うん、
だってその
それか
弱ってそうとかでしょ、
もうあの医者に、
うん、
がんですって宣告されて出て、
うん、
医者ごとそこにいるとかだったらわかるじゃない、死にそうなおじいさんっていう、
ほら 鼻になんかあの管みたいな入れてるとかね、
うんうんうん、
全身にこうなんかいろいろ通ってるとか、ね、だったらまあ死にそうって確かにパッと見わかるよね、
うんうん、それか心電図ごと映ってて、
うん、
もうピンぐらいやったらわかる
そのさ、そういう機械的なものって霊ってセットになることあんの？
いや、あれ見たことないな、機械は
聞いたことないよ俺、その心電図セット、
車の霊じゃないけど、なんかピュンと現れてピュンと消える車みたいなのはよくあったりするじゃん、動画とかで。作り物かどうかちょっと一回置いといて、
うん、機械的なものとセットの霊ってちょっと今ピンとこないな、
うん、
あるかな。
車
ね、車もまあ機械か
ね。あとは何だろうな、船とか
時計とかならありそうか。
あ、時計、
デジタル時計とかね。
それこそ今亡くなった人だったらアップルウォッチつけててもおかしくないんじゃない
そうね、
うん、腕に。
そうだわ、
うん、
でアップルウォッチ心電図みたいなのも取れるでしょ。
ゼロになってるみたいなの見せてて、うん、頭分かる、亡くなってるなっていうのは。
あ、まあまあそうね、
うん、
なるほどな。まあ、この人はちょっと若干あれですけどね、その霊感のある人に対する、
うん、
スタンスがちょっとあの、ん？本当かなっていうスタンスで見てるから、
う
ん、まあまあ
そ, う、ね、
そこ引っかかったんだろうな。
まあでもその気持ちとかって大事ですよね
全部が全部、
うんうん、ほんまやって思っちゃうと、
うん、
信じていろんなもん買わされたりとかしちゃうから、どっかちょっと疑うみたいな、自分が体験したとしても自分もちょっと疑うぐらいでないと、
うん、
今のってほんま霊なんかなみたいな、見たけどとかね。
これだからこの方、俺ね、
うん、
あのちょっとその言っちゃいけないと思ってるところがあの良くないかなと思った。
言った方がいいってこと？
言っていいんじゃないって思った。
その人に、
その死にそうなおじいさんってどういうことですかって
教えてくれるかもしれない ね
聞いちゃった方がいい、うん、いいんじゃないって。なんかそのちょっと気遣ってるじゃん、
うん、
これ突っ込んじゃいけないやつかなっていう感じに見えるわけよ、うん、
でも言いづらいのは分かるよね、
うん、
うん、
なんかあのねそういうの言われた時にやっぱ言っていいものやら、
うん、
問題ってあるじゃない。
でも気持ち分かる。なんか前もさ、目の前で除霊してるとこ見たのよ、
うん、
で何がついてたんですかって聞いたら、
うん、
神様になりかけのタヌキって言ってたんですよ
難しいな。
みんなが
ポカンってしちゃうわ。
神様にって言ってたんですけど、
うん、
気になってしょうがなくて
さ、そうだよな。
でも聞けなくって、別に出演者でも何でもないし、
うん、
裏方やから、神様になりたてのタヌキって何ですかねって聞けずにいて、
うん、
そのまま番組終わったんですよ俺未だに気になってて、神様に
終わってから聞きゃいいじゃないか。
タヌキかって。
いやでもそういうことよね、
うん、
なんかそのほら突っ込んじゃいけない空気やっぱり出がちじゃん、こういう状況って。 あのね、
うん、
スピリチュアルものって特に、
うん、
占い師とかでもそうだよね。それってどうなんですかって聞きづらい時あるもんね。
目に見えないものを診断とか、
うん、
あのそれに、写真とかだったら査定とか見てするから、うん、もうなんか全部が全部言うてしまったら、
うん、
いや映ってねえよっていう話じゃない、うん、聞きづらいのよね、すごい。
なんかさ、そのあれなんだよね、だからちょっとさ、
うん、
疑って ってるって思わせちゃうから、
うん、そうそう
多分気使うんだろうね。
失礼なんかな
とか ね、 ね、そうそう、そういうことよね多分。でもさ、シンプルに疑問に思ったものを聞くっていう、
うん、
そのまあちょっとバカのふりしてじゃないけど、
う
ん
ね、
聞く方がなんか俺は、
うん、
あの好感を持てると思うんだけどな。
ね、嘘つけなやそれじゃなくって、
そうそう、その本当に何なんすかっていう顔でね。
とは
そうそうそう
みたいなちょっと声震わして、
どこって判断するんすか、うん、それとかっていうことを、
ね、目の前に医者の霊がいてね、ガンって宣告してんの、死にそうでしょ、ええぐらいやったわ。
そうそう、
まあね、
もうそれで解決するから、
うん、うん、崖っぷちなんですとかまあまあわかる。だって別に誰でもよくないと思うけど、じいさんじゃなくても崖っぷちやったら、まあね、まだ面白いですね。
でもそういうことよね。ね、でもなんかこれすごいそういう、
うん、
機能使い方とかが
リアル
分かるなって思った。
うん、でも女性って廃墟好きな人いますよね。
そう？
うん、
女性か。
女性で。
うん、え、俺いないよ、あの知り合いでは。
あの最近じゃないか、ちょっと前にちょっとあこの人って思った人がいて、COCO って書いてココさんっていう人がいてるんですよ。
うんうん、
ココさんっていう人がいて、
うんうん、
でバイク乗りなんかな、なんかあのバイク乗って心霊スポット毎日に近いぐらい行ってんすよ。
へ
え。ツイッターでも、
うん、
どこどこの廃墟行ってきましたとか、
うん、
どこどこ行ってきましたとかって、
うん、あもうじゃあ日常的にやってんだ。
そうかなりべっぴんさんで、
うん、
その人が廃墟ものすごい好きなんですよ。
へえ。
でなんかどっかであの女性のお客さんがいて、そのお客さんが、うん、ココさんってご存知ですかって言われて、
うん、
でも廃墟とか心霊スポットたくさん行ってて、
うん、
すごい尊敬してて私も行きたいんですけど行けないんですって言ってたんですよ、
うん、
その時にあ女性って廃墟好きなのかなと思って、
うん、
男女関係なく好きだけれども、
うん、
目立ってそういうのが目の前に来たから女性の方が多いって思っちゃってるだけかな。
うん、かなんか俺廃墟ブームってあったじゃん、
あった
ちょっと前に、
うん、
まあ今もそうなのかもしれないんだけど、うん、
あったあった。でも、ね、
あのその時に、
うん、
マニアの人、廃墟マニアみたいな人が集まる、うん、あの会を、
うんうん、
多分ねなんかの番組で特集したいっていうので、はいはいはい、調べてた時に出たら、
うん、
まあおっさんばっかだったよ、四五十の。
なんだろうじゃあ。
だからなんかまあまあ今は女性も増えたとかなのかね、
うん、
それ相当前の話だからね。
工場とかもね、
うん、
工場船乗って夜の工場見るみたいななんか。
そうそうそう、
ね、あの女性結構いましたよ。
あのツアーやると結構女の人いるらしいよ ね、
それは。あれもなんかなって思う。
分かるんだ。分かる、それは気持ち。
工場、
俺ね分かんないのよ。
工場、
うん、
工場マジで分かんない工場マジで分かんない
いやその、
うん、
ちょっとでも、
うん、
分かる要素があれば、
うん、
うんってなるんだけど、
いやあの
な何をがいいのあれ。
例えば
何を
夜中に遠出してどっかに取材しようって車乗ってる時にね、
うん、
例えば橋大きい橋フードやってる時に、
うん
まあ、左手にそしたらまあ工場見たとしましょうよ、
うん
まあ、そういうシチュエーションがあるんで、
うん、
その時は綺麗だなって思うんですよ、
うん、
工場の光とかが、
うん、
わ綺麗なと思うけど、それをツアーで船乗って行こうまでは思わない。綺麗は分かる。
そのさあいや、うん、お前のはさ、
うん、
なんていうかな、風景の一部として楽しんでる感じだからいいんだけど、俺単体でそれを見た時に何が面白いのかよく分かんないっていう感じになんないのかなって思ったんだけど、
うんまあ、有吉反省会に出てた結構なあの綺麗な女の人も、
うん、
なんかコード電線が好きやみたいな女の人いましたよね。
ああ、まあでもそう本当マニアの世界の話だね、うん、
電線ガールっつって電線体に巻きつけてグラビア撮るみたいなやってましたよね。
あるある、うん、あのね魚を水着にしてるグラビアの子とかいたもん、
うん、いたいた。
まあだから、うん、それはもうフェチとかマニアの世界だから、うんまあねまあ、分かんなくていいんだろうな、
うん、
理解しなくても別に。
廃墟とか工場とか目で見て自分関係なく目で見て楽しむみたいなのは女性なんかもしかしたら長けてるかもしれないですよね。
ちょっとあれよね、だから、うん、アートっぽいところがあるから それって感性じゃん。
そう
だから
女性の方が
なんか女性の方がいい感性持ってる人が多いとか、
だって何でもない空見て写真撮って、
う
何でもないカフェ行って写真撮って、
うん、
何でもない犬猫を見て写真撮ったりするんだから、
うん、
女性のやっぱ感性はねあるんでしょうよ、
うん、本当にトゲがあるねお前は。
いや違う違う、本当にそう思ってんのよ、あの素晴らしい生き物だなと。
嫌な嫌なこと言うね、
女性って本当に素晴らしいですよね。
うん、
優れてる生き物やな
と思います。まあまあ本当にずっと空撮っていただければと思います。
いやあんたの方が角あるわ。
はい、ということで、はいはい、じゃあ次で、
はい、
終わりかな。
はい、はい、いきます。
岸本さん、林さん、奥様こんばんは。
こんばんは。
魅力度ランキング最下位、栃木県在住、ネジのネジネーム、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
ネジのネジネームなんてねえんだよ。あと栃木、そうか、最下位になってますよね。
あのなんかどこだっけ、茨城と、
うん、
が抜けたんだよね。
抜けた、位置抜けた、
位置抜けたんだね。で繰り下げでみたいな感じ。
どっちが悪いんかな、どっちがいいんかな。ほんで茨城の魅力が上がったから変わったのか、栃木の魅力が下がったから落ちたのか。
でも茨城が上がったでしょ。
何があったんですか、茨城。
あれなんだよ、最下位ってのいいことに、
うん、
めちゃくちゃ自虐ネタをいっぱいやってたのよ。
いいことに。まあそうかそうか。
そうで、それで
ランキング最下位の茨城が、
そうそうして、なんかうまくいったっていうふうに聞いた俺は。
うん、
で、まあ繰り下げ、栃木県の、はい、ネギ坊主さんですね、
はいはい、最下位の、
クマが人を襲った、そんなニュースが増えてきましたね、
うんうん、
魅力度ランキング最下位の栃木県在住の私の周りでも
かなり年齢が強
い。うるせえな。この時期になるとクマの目撃情報が流れてきます。
そうなんだ、
ね。そこでお二人に質問です。クマに出会ったらどうしますか。
うん、俺はねこの間ニュースで海外の男の子がクマと出会ってしまって、そっから生き延びたっていうニュースを見たばっかりなんですよ。
だ
から分かりますね。
何ですか。
僕は目を外さず、目線をね、クマを見たまま後ずさり。
ブー。
え、
正解は死んだふりでした。
は、そんなベーシックな、
そんなわけないと思いましたか。
いや、うん、
確かに近年メディアでは死んだふりは意味がないと報道されており、
うん、
それが常識となっていました。
そうそう。
しかしそれは机上の空論、
うん、
実際にクマに襲われてみなければ正解なんて分かりません。
そりゃそうだ。
死んだふりは有効である、
うん、
そう唱えるのは3000回クマと出会い8回クマに襲われた経験のある日本ツキノワグマ研究所理事長の舞田さんです。
うん、
魅力度ランキング最下位栃木県在住の私がその話を聞いたのが27日の放送 TBS の朝ちゃんでした、
うん、
舞田さんによるとクマと目の前で遭遇してしまった場合、
うん、
立ったままでいるとワンパンで倒され顔に噛みついてきて窒息させられてしまうそうです。
恐ろしいな。
そこで有効なのが地面に伏せて両手で首をガードし死んだふりをすること。
首を、
一撃目を食らわないことが一番大切だそうです。
そうか。
これはあくまで致命傷を負わずに生き残るための方法なので、まずはクマと遭遇しないことが大切。クマ、
うん、
との距離があるときには木の陰に隠れクマが去るのを待つのがいいそうで、
うん、
動いているものには強いがじっとしているものは区別がつかないとのことでした、
うん。
私みたいな魅力度ランキング最下位の栃木県在住の話は誰も信じてくれませんが、
ラジオネームそれ。
実際に8回も襲われ生還できた方の話は説得力がありますね。確かにね。ということで、
うん、もっといい手ありますけどね。なんすか。ボコボコにしてやりゃいいんですよ。バキで見ましたよ僕は。あのね、
うん、
クマって首太いじゃないですか。
首太い
っていうか生き物、
首ともう頭同化してる感じが
ね、太いですよね、
うん、
でも半間裕次郎とか、
うん、
北極熊を倒す時に蹴り入れてるんですよ首元に、
うん、
で顎ダラーンってなりましたよね。蹴りって有効なんですよ、うん、蹴り入れてやりましょうハイキック。思いっきり強えのな。
このね、3000回クマに会っている舞田さんからすると、
うん、
多分ねもうそれは最もやばい一撃目を食らうパターンですよね、
うん、で食らうって思ってますよね。避けりゃいいじゃん。
全然遭遇してしまった場合、遭遇したら、
うん、
立ってるとワンパンで倒され顔に噛みついてきて窒息させられるんだよ、うん、
うん、でもそれって立って何も行動してない人の話ですよね。
いやいや、行動してるよ絶対、うん、行動してるけど、だからパンパンで倒される
んだよ。先手必勝なんですよ。まず先手でやられる前に首に一撃重たいハイキック食らわすんですよ、
うん、
ほなちょっとよろっとなるじゃないですか、
うん、
もうそこも叩き込む顔面乗っかって
もうよろっとならない可能性もシャッあるけどね、
うん、で、うん、飛んでもうパンチやらキックやら繰り出して空中で、
うん、
でもうギッタギタにして顎ブラーンですわ。
じゃあもうそれを実行して、
はい、
自分は助かるという
で大きい木で作って、うん、家に飾るっていう
熊の毛皮をね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
それっすね。
ちょっとね、じゃあ、
うん、
どの方法が有効かはもう、
うん、
多分実際会ってみて、はい、試した瞬間に分かることなんで、
一撃食らわしましょうまず、
まあ、僕死んだふりも実はちょっと怖いなと思うけどね、
うん、
やるとなると実際
死んだふりでもし致命傷を食らわされたら逃げた方が良かったんちゃうんかなってずっと後悔しそう。
うん、後悔しそうだし、
うん、
まあでもどうだろうな、
あの鈴って意味あるんかな。
鈴は意味あるって言うけどね、
うん、そっか、近づかないようにするか、まあ、これ出会っちゃってるもんね。
出会う、出会ってからはあんま意味ないかも ね、うん
ね、
うん、ただこの人さ、あの舞田さん、
うん、
あの一番大事なのは、まあ、要はクマに、
うん、
出会わないこと、
うん、それはね、
って言ってるんですけど、8回襲われてるんじゃないですか。
3000回
出会ってるし、うん、何なのこの人は。
だから
どうしてんの
クマに出会っても生き延びる方法のデータ取りたいんじゃないですか
あ、でも月のワグマ研究所か。
そうそう、
そっか、研究してんのか、
うん、なんか
会いに行ってんだね。
思い出したんですけど、
うん、
持ってるものを少しずつ置いていくっていうのもいいって聞きましたよ。
あ、なんかあった ね、
ありましたよね。カバンの中に入ってるものをごそごそ出して、
食い物とかね、
そうそうそうそうそう、おにぎり置いてみたりとか、携帯電話置いてみたりとか、音の鳴るものとか、
うん、
ちょんちょんちょんと置いて、そこに要はクマがなんやこれって触ってる時に逃げるっていう、ちょっとずつアソソリして、
うん、
っていうのは聞きましたけど。
まあだからちょっとそれを言ってる人が、
うん、
何回クマに会ってやってるかだよね。
まあね、そうかそうか、うん、8回も会ってないもん絶対な。
8回襲われてるからね。
襲われてるか、
3000回やってるからこの人は、うん、まあでもクマが出るところに行かないっていうのがまあ一番でしょうね
それでしたらまあそうだけども、でも人が住んでる居住区までクマは降りてきてるから、今食べるもんないから。
でも俺実際ニアミスしたことあるからね。
クマ、
うん、
どこで。
軽井沢。
あ、いるんだ軽井沢に。
うん、
でどうした。
ね、
見た。
軽井沢の別荘みたいなところに泊まったのよ、
うん、
友達のね、
はい、
したらそこの。
本当に友達。
え、
それ本当に友達。
どういうこと何を疑ってんの。
岸本さんだけは友達って思ってるわけじゃない
いやいや、
本当に友達、
うん、じゃあ
最近ちょっと僕疑ってるんですよね。
何を。
友達って本当にいるのかなって。岸本さんが吐く友達って言葉軽すぎて、本当に友達って岸本さんにいるのかなって
あんまり知らない人別荘連れてかないでしょ。
分かんない、
そんな仲良くない人。
岸本さんのこと食おうとしてるのかもしれない、
うん、まあまあ、
ほんで
そこはまあまあいいとして、うん、で泊まり行ったのよ、
うん、
でそしたら行く途中で、
うん、
ね、軽井沢に今クマが出てるっていうニュースが入ってて、
うん、
で
恐ろしい
な、うわそうなんだって思って、うん、で泊まってって、で何日か泊まって帰った時にそのポイントに実際にクマいたっていう、
うん、
で他の人が襲われてた。
その人どうなったんですか。怪我して。
あ、怪我して逃げたらしいんだけど。
逃げてんじゃん、
その人はね、
うん
うん、だけどもしかしたら
自分らかもしれない、
夜中プラプラ散歩なんか行ってたら、
うん、
襲われてたかもしれない、う
ん、その友達とやらにでも背中押されて食われますよ岸本さんも。それでも友達って言えるんですかね
ちょっとよくわかんないですけどはい、ということで、大変ですね。クマ
大変ですよ。
特に田舎のね、本当に熊出るってスポットにいる方はちょっと参考にしていただければと思いますけど、
ね、埼玉の奥秩父とか行くとこの先行ったら熊出ますけど命の保証はありませんからねっていうのにサインしないと入れない地区とかあるんですよ。何回か。
じゃあ高確率で出るってこと。
そう、行ってサインはしましたね。でサインをする理由っていうのがあって、要は帰ってくる時に何か押すんですよ、その自分がしたサインかなんかに、
うん、
したら サインがないとあれ帰ってきてないってなるんですよね。
てて
まあ、し忘れとかもありますけど、だから電話確認とかしたりとかするんですよそこは。
うーん、
そういうとこもあるからね、やっぱり人が住んでるとこの近くにクマ来てますよ。
うん、
おっしゃるとその魅力度ランキング最下位の方が言うように、
うん、
うん、あると思いますよ。
まあね、なんかあのどんどん餌がなくなってとかあるっていうもん ね、 ね、
うん、言います。気をつけてください。
ちょっと東京とか来たらテンパるけど、
うん、クマ出たって言ったら、むちゃくちゃやべえやつのニックネームって思うよな。
うん、クマね、
うん、クマって言われてる、
芸術家でいたね、クマさんって。
知らない、
知らない、
知らないです僕は。
たけしのなん誰でもピカソみたいなの
クマさん、ああ知らない、
うん、はい、ということで、じゃあ今日は終わりたいと思いますけども、はい、あれですね、そろそろお便り強化月間を始めようかなということで、
うんうん、
年末のお便り1グランプリがまた開催されるということでございま す、
そうです、ね、
ね、2020年1月から、
うん、
はい、年末までいいお便りを選ぼうという、
うん、そうですね、
コーナーでございますけども、もうそろそろ出さないと間に合わない感じになりそうなので、う
ん、ね、
ちょっとなんかいいやつあるけど取っといてるよっていう人は今のタイミングでもう送っていただければいいかなと。
昨日まで隣の人が友達だったのに明日からはもうライバルになりますからね。
ちょっとどういうことですか。え、
どういうことですか。
別にそのお便り書く人たち同士はつながってないですから、
うん、そうですよ、
よくわかんない、
ね、そうですよ本当に。どういうことですか。そうですよ、
今日ずっとよくわかんないですけど、なんか友達に友達ってワードになんか引っかかってるけど、ずっと、う
ん、多分ふわふわしてたり友達に引っかかってるのは、
うん、
この間友達いないんですよねってアプスさんの横で言ったら、
うん、
おるやん友達、おれって言われて叱られたんですよ、
うん、
俺友達ちゃうんって言われて、それで動揺したからかな。
それは本当
こんな感じで友達できるんだって思いましたよ。友達ですって言いました。だから次から言うときは、
うん、
岸本さんとアップスーさんが友達ですって言わなあかんのです。
めんどくさいわそれ。言わなくていいよ別に。名前を言わなくていい。
って言われました。
はいはいはい。
はい、
ということでね、なんでまあぜひどしどし、
うん、
これぐらいならちょっと出さなくてもいいかもって思ってるのも意外とすごい評価高いとかありますから、
決めるのは僕らなんで、
うん、あの
自分で価値決めないで
物おじせず送ってください。そうそうそ
う、限界決めないで自分で、
うん、あと初投稿は結構俺読みがちだから、
岸本さんはね、
うん、
初っていう言葉とかにすごい弱いから、
そうそう、うん、あの
初まるまる
新しいもの好きだから、
そうそう、
うん、ちょっとぜひねそこ頑張っていただきたいと思います。そうそう、
ニューフェイスね、
はい、
待ってます。
じゃあいいっすか、なんか宣伝はある、はい、
あります。11月の29日ですね、
はい、
また配信イベントなんですけれども、僕らトシボーイズと島田秀平さんと今回はトカナのスミさんがゲストで来ていただいて、2時間ですかね、19時からやらせていただきます。これ配信なんでね、で2週間また今回も
アーカイブ、
うん、アーカイブ残りますので、その間チケット買っていただければ何回も見られます。ですが、まあ、生で見ていただいた方っていうのはコメントをね入れられるわけじゃないですか、う
ん、はい、
そのコメントによっては僕らがこの話面白いですね、そっちに寄っていったりする、だからみんなでライブを作れるので、うん、ぜひぜひできれば生で見ていただきたいと思います。
はい、
はい、
ということで、じゃあそちらまあ詳しくは、まあ、僕らのツイッターなり、
そうですね、
ロックカフェロフトさんのホームページなり見ていただければと思います、うん、はい、お願いします。以上でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です、はい、
ということで、我々ツイッターやっております。トシボーイズ検索していただくと出てくると思います。お願いします。
はい、お願いします。
あとホームページもございます、そちらもぜひ確認してください、はい、そして、先ほど言ったお便りはこちらまで、トシボーイズメールございます、トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらぜひお便りお願いいたします。はい、じゃあ終わりましょうか、
はい、
締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
イズシ
え、あれした。